はい。
広島どうですか。
気づけと名前を言って。
7月8日から7月16日までの8泊9日の間、柿井殿堂に私相馬生徒が行ってまいりました。お祈りくださって感謝いたします。本当に、6月2度にわたって、柿井殿堂の献金にご集いくださって本当に感謝しております。また自分自身の個人の献金もしてくださったことも本当に感謝しています。ありがとうございます。今回柿殿堂で香川に私は行きました。四国に行くのが今回初めてでした。で今回当初車で行く予定だったんですけれども、ちょっと遠いということもあって飛行機で行くことになったんですけれども、そうですね、行き帰りの道中が守られたことを心から感謝しております。初のフライトだったんですけれども、本当に離陸の瞬間とかもすごい怖くてですねどうか無事に着陸しますようにって常に主にお委ねしてですね無事に守られました、はい。で今回、香川県の丸亀市というところに行きました。だいたい高松空港から車で2時間ほどなんですけれども、すごいもう田舎で畑ばっかりで、ここにもクリスチャンがいるんだなっていうことを学びました。はい。また、丸亀聖書教会というところに今回伝道に行きました。だいたい規模は20名ほどでした。で、淵上久道牧師先生です。はい。で当日のプログラムなんですけれども、日曜日は聖日なので礼拝がありました。でその他の日に、高齢者施設等の訪問に行きました。そこでは賛美であったり、お年寄りでもできるような簡単なゲーム、丸×ゲームとかやりました。であと証ですね。で今回私は、その高齢者施設で証を担当しました。そこの高齢者施設というのも、クリスチャン系の施設であるんですけれども、職員の方々の一部が、クリスチャンというだけで、なかなか証って言っても想像つかないと思うんですけれども、そこでは、学生時代の苦しい経験であったりとか救いと献身についてお話をしました。大勢の人の前でですね、お話しできたことすごい恵みをたくさん受けましたし、自分自身の成長を少しながら感じました。緊張せずに話せたことに対してすごい、自分自身成長を感じました。また、礼拝でも総額を担当していたんですけれども、ちょっと終盤柿殿堂の終盤に体調を崩してしまいまして、体調不良で、別の方に代わってもらったんですけれども、今回柿殿堂を経験してみて体力作りが必要だなということを、実感しました。体調を崩したのが大体金曜日土曜日あたりだったんですけれども、土曜日はちょっと一日休ませてもらいまして、本当にメンバーの方々が気遣ってくださって本当にありがたく思いました。人間っていうのは一人では生きられないんだなと思って、誰かしらの支えがあってこそ、誰かしらの支えがあってこそのものだなと、本当仲間のありがたさを感じました。今回 体調崩して、まあ、最後の方はあまり活動はできなかったんですけれども、まあ、この教訓を今後に生かして来年以降行くことになった場合には当初任された方針もこなせるように頑張っていきたいと思います。本当にありがとうございました。
はい、皆さんこんばんは。今日は相馬新学生の夏季伝道 TCU 夏季伝道のお明かしがありましたが、その後、学び会が続いております。今日は7月の24日、リビングライフ7月号の明日25日の箇所ですが、詩編の115編の1節から8節、今日ちょっと井野兄弟のお別れ会などもありますので、この後少し短めの学びになります。今日2つまた質問がありますので、聖書を読む前に2つの質問に、言及させていただければと思います。 9.1 偶像は無力であり何もできないなら、なぜ人々は偶像を作り信じこれを頼るのでしょうって。まあ、以前のことをクリスチャンになる前のことを思い出してもいいですし、何か答えていただければ。クエスチョン2、現代人が作る偶像、クリスチャンが作る偶像とはどんなものだと思いますかと。現代人の昔の中の木とか石とかで何か作ったそういう偶像ではなくてですね、現代人の作る偶像、あるいはクリスチャンが作る偶像とは一体どのようなものだと思われますかという、この2つの質問ですね。さあ、それでは詩編の115編をお読みしたいと思います。リビングライフ新改訳聖書ですので、教会口語訳ですが、この祈祷会学び会は新改訳で読まさせていただいておりますね。7月25日の箇所、明日の箇所、1節から8節まで、詩編115編の1節から8節まで、奇数節司会者は私読みますので、偶数節皆さん音読していただいて録音に入るように読んでいただければと思います。1節から8節です。詩編115編、私たちにではなく、主よ私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの皆にのみ期してください。2節どうぞ。
なぜ国々に
私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。4節口があっても語れず、目があっても見えない。6節手があっても触れず、足があっても歩けない。喉があっても声を立てることもできない。最後8節ご一緒にどうぞ。はい。これを作る者も、これに信頼する者も、皆これと同じである。アーメン。さあ、それでは2つの質問、わずか数分ですけど差し上げますので、それぞれちょっと考えていただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんには、聖書箇所、そして質問もう一度お知らせしたいと思います。詩編の115編。詩編115編1節から8節、1節から8節まで、偶像の力と出していますが、クエスチョン191は、偶像は無力であり何もできないなら、なぜ人々は偶像を作り信じこれを頼るのでしょうという質問ですね。クエスチョン2、これ現代人が作る偶像、クリスチャンが作る偶像とはどんなものだと思われますかという、この2つの質問ですね。それではまた後ほど学びの解説の時に録音に戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、それでは115編の115編の1節からですね、私たちにではなく、主を私たちにではなく、あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの皆にのみ期してくださいと。先週もね、恵みと慈しみは常しえまでというのを学びましたけど、あなたの恵みと誠ってね、なんかご夫婦で恵みさん、誠さんっていうご夫婦がねいたということですけど、恵みっていうのはそこ、 H っていうのはヘブル語ですね、ヘセド、誠っていうのはエメス、でこれですね、両方ともですね、これ実はなんかこうあったかい言葉のように、なんかこう フィーリングが私たちは感じるんですけど、実際にはですね、これ契約に基づいた言葉なんですね。例えば恵みってヘセドっていうのは神の契約に基づいて注がれる神の無条件の愛、神様の無条件の愛ではなくて契約に基づいてね、神様の契約に基づいた恵みなんだということですね。それから誠というのはですね、これも神は結んだ契約、まあ約束って言ってもいいですよね。何があってでも必ず守り成就するという、これが神の誠なんだということですね。恵みというのはそれを受けるに私たちが何か受けるふさわしいから受けるもんじゃないですね。一方的に神の無条件の愛な、この恵み、そして誠はそのちょっと信じられないような契約ですよね。どんなこんな私たちにも愛と許しを持って無条件に愛すなんて信じられないようなことですけど、誠というのはその神の契約を、約束を決してたがわないという神ご自身のご性質、ですから恵み誠、これ両方とも神様のご性質なんですね。栄光をただあなたの皆に帰してください。オズワルド・チェンバースという、まあ、有名な方が、ありますが、こう書いていますね、彼が。ちょっと私ね、この本持ってたんですけど、ちょっと見つからなかったんで、今日ごめんなさいね。これはまあネットで引用したものですけど、最高の神には最高の栄光を着さなければならないって言ってるんですね。単に私たち神様を賛美しますとか、栄光を着しますとかっていうふうに使いますけども、でも私たちの神は最高の神なんだから、最高の栄光を私たちは捧げるべきだって、中途半端な。最高の神に最高以下のものを捧げるなっていうことをオズワルド・チェンバース言って、これすごいことですよね。その通りですよね。ただ捧げてるんではない、ただ栄光してるんではないんだということ、私にとってこの方がどういうお方であるかということは、私の神への捧げ物に反映されてなければ誠の信仰ではないと、そのような、ことですね。あなたはこの神にふさわしいものを捧げていますか。また逆に私たちの捧げ物を見れば、あなたにとって神はどういうお方だか分かるっていう、この、信徒入門講座ってのありますでしょ、今回は先々週かな、1週間ぐらい前ですけど、献金にくっついてですね、11献金ですね、まあ、ここにもきちっと勉強するんですね。11献金してますかっていうことですよ、ね、で、マラキ書に神のものを盗んではならないって、もちろん十戒にも盗んではならないって書いてあるよね。で、神様のものを盗んで祝福されるわけがないですよね。で、まあこういう話をですね、ある牧師がですね、これまあ日本じゃないですけど、ある牧師が向こうではですね、今ではもうネット社会になってね、スマホなんかでキャッシュでこう支払いをするわけじゃないですか。でも昔私が向こうに行った時代っていうのはチェックですよ、パーソナルチェックって、チェックブックをみんな持ってるんですよ。で、グロスリーストア、要するに食料品店やどっか、例えば保険を払うとか、そういう時には必ずチェックを切るんですよ。いくらいくらって書いてサインをして、相手の名前を書いて渡すんですね。そうすると後で自動的にその口座からその額を銀行が引き落としてくれる、というね、そういうタイプで、でチェックを書いた時にいくら書いたか分かんなくなっちゃうから、必ずチェックブックにはですね、記録用のブックがついてるんです。で、何月何日誰にいくら払ったっていうのをね、そこ書いていくように記録として、で、まあ1ヶ月終わったら銀行のなんていうんですかね、ステートメントっていうんですけど、なんでしょう、一覧表みたいなとこを送ってきたりするのと、こう照らし合わせてね、チェックするようになっているわけでありますけど、牧師がですね、あなたは神を誠に信じてるかどうか、あなたの言葉ではないって、チェックブックを持ってきなさいって。そうすれば私は、あなたの神が誰であるか、あなたに伝えましょうって、そういった牧師があるんですよ。いろいろこう、美しいことを言えたとしても、やっぱり私たちに神っていう方がどういうお方であるかっていうのは、私たちの捧げ物によって、どのように私たちが神に、具体的に捧げているかによって、私たちの信じている神はその人にとってどういう神なのかっていうのが分かるということなんですね。で、それをね、もう何十年も前ですよ、私聞いたのはもう40年ぐらい前ですかね、30年ぐらい前ですかね、40年はちょっと、40年引くとちょっとまだ10代だからまだだね、30年ぐらいだね、 聞いた時にですね、私はですね思ったの、自分は本当に持っていけるかなと、自分のチェックブックを本当に収入全部書かれてるわけで、本当にその10分の1を神様に捧げてるかどうかとチェックブック見れば分かるわけですよ。それで信徒入門講座でね、あの人のロックフェラーの話をしたんですよね。大富豪、まあナンバーワンの富豪ですよね。で彼は小さい時からねポケット2つあって、お母さんが例えば10セントお小遣いくれた時にも10セントコインをくれなかったって、9セントと1セントをくれたって、そして9セントは右のポケットに入れて、これはあなたのものだよって、でもこの1セントはあなたのものじゃないって、こっち側の別のポケットに入れたって。神のものを絶対盗んではならないって、祝福された生涯を歩みたいならば必ず神のものは神に返しなさいって、捧げなさいって、そう母が教えてくれたんです、小さい時に。素晴らしいね。だから親の信仰って大切だよね。でそれ以来ロックフェラーは必ず2つのポケット、2つのお財布に神のものと自分のものを分けたって、そして10分の1を捧げていったって。それでロックフェラー財団になるぐらいまでなったでしょ。そして彼は自分の収入の10分の1を計算するために34人だったか32人、それだけのために雇ったって、それぐらい祝福されたって。で彼の生涯見てみると、途中ね必ずしも立派な信仰者とは言えないような歩みをしてるんですよ。なんかこう信仰から離れたような時もあったんです。でもねどういうわけか小さい時からこれだけはやり続けたって、10分の1。彼がアメリカ一の富豪になったのはこれが理由でしょ。で彼はそれを知っていたの。だからあれだけ豊かになっても30何人をそのために、自分の10分の1を計算するためだけに雇ったっていうんですから、そこまで徹底した。もう晩年彼はね、いかに彼を祝福し、彼を通していかにこの地は多くの人々は今までも祝福されているかっていうのは、もうそれはもう歴史ですよね。そのように私たちは、最高の神には、もし私たちがこのお方が私の神であり主であるというならば、それにふさわしい生き方を、捧げ物をしなければならない、そう、オズワルド・チェンバースも言っているわけですね。神の栄光のために、神に作られたものはそのすべてを持って神に栄光を着せよって、これが私たちの生き方だって、これが神への証だって、これがこの世への証だって、これが神が生きていて神を信じ信頼するものを祝福するというこの世への証だって言ってるんですね。まさにその通りだと思うのでありますね。2節いきたいと思いますね。なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのかと。皆さん分かりますよ、この1節と2節の間に行間があるっていうことが、読んでいて感じましたですかね。だって1節は神に栄光を着せよって言ってるにも、2節ではなぜ、ノンクリスチャンたちは、神を知らない人たちは、私たちの神は一体どこにいるのかってそう笑っているって。すなわち私たちがどんなに神を信頼して信仰しても、必ずしも目に見える形でね、神は私たちを祝福されているってことは必ずしも見えないってことなんですよ。だからこの世の人たちは、あなたは神がいるって言って祈るって言ってるけど何も起こってないじゃないかって、病も治ってないじゃないかって、皆さんそういうふうに言われたことあります？そういうふうに感じたことあります？でもここが信仰だってですよ。何か私たちは神を信じたら、11を捧げたらね、もうすぐにでもロックフェラーにみんながなるかって、そういうことではないです。違いますでしょ。そんなレベルではないでしょう。私たちの神は誠と恵みを持って、私たちに常しえまでもこの魂を、私たちの生涯を、永遠を祝福してくださる神様なんだ。その神様に私たちは自分自身を委ねているんだということを忘れてはならないと もうですね、そこに書いてありますね、行間に神の民は神を信頼しているが、神から何の答えはない状況が伺えると、そのような時にこそ私たちは恵みと誠の神を信頼しきることにおいて、この神が偶像でないことを世界に明かす。すなわちですね、私たちが信頼して何か病気が治ったから豊かになったから神がいるって言って証明するんではないっていうことなんです。むしろ病があろうと難しい問題があろうと、その中でも輝いて神を賛美し感謝して生きることこそ証だって言ってるんですね。それこそ神が誠の神であることをこの世に示す。だから時々神様は私たちから病を取り除かないんです。クリスチャンから問題を取り除かないことがあるんです。でもそれは神がいないんではなくて、答えないんではなくて、私たちの信仰を通して、それでも、だってそれでも信頼できるっていうなら本物じゃないですか。そうでしょ、病が治ったら信じるって人いくらでもいるじゃないですか。誰でも、ね、儲かるんだったらいいけど信じますといくらでもいますよ。だから儲からなくても病がなくなくても信じているって、信頼してるって、最後まで神を仰いでいるっていう、その生き方は、これは誠の神を証しする生き方だと聖書は言っているわけですね。3節、私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われ。その望むところっていうのは私の望むところじゃないですよ。天の望むところを行う神だ。私たちが信じたのは私の要求に、私の必要に応えられ、もちろん応えられますよ神は。でもそれが第一じゃないでしょ。私たちがこうしてキリスト者として歩んでいるのは天の御心がなりますように。だって主の祈りいつも祈ってるじゃないですか。毎週私たちは賛美するじゃないですか、ね、神の御心が、神の国が私の国じゃないですよ。マイキングドムじゃないです。私の願いが叶うようにって祈ってるんではないんです。私たちは神の御心がこの身になりますようにって、これこそ誠の信仰ですよ。そのことをね、今日も学ぶわけですね。ですからその望むところ、我が望むところではない。我が望むところとは天の望むところだと、神の望むところだと、その生き方こそ誠の証であり誠の幸いな生き方だと思うんですね。さあ4節から7節は面白いですね。手や耳や口や偶像につけてもね、何の役にも立たない、あるっていうこともできない、話すこともできない、何を恐れる必要があるか、なぜこのようなものを頼るかってね。この日曜日はですね、今度は聖書入門講座だったんですね。で聖書入門講座で、神について少しお話しされたんですけど、このような話をしましたね。聖書入門講座出た人は覚えていると思いますけど、有名なですね、日本の家具屋さんの社長さん、家具屋だからいろいろ木でいろいろ作りますでしょ。代々ね、いろんな家具を作ってると同時に仏像も使って木で作る、家具作る技術があれば仏像も作れますでしょ、ある程度。仏像とか、それからあと何ですか、仏壇、仏壇とかそういうものね、作ってたって。で何も考えずに作ってたんですよ、自分の商売だから。ところがある時ですね、自分はこれを作ったのを、自分がこうやって作ったのを、何でもない自分が作ったのを、一人じゃそれは神として崇めてるっていうのに違和感を感じたっつうんだね。ね、まあそうですよね、よく考えてみればね、これが本当に神になるんだろうかって作ってる人がね、心配になってくるってね。それである日ですね、分かんなくなったっていうか、不安になったっていうかね、その社長さん、よく分かんなくなったって、神なんかを人が作れるもんかって、この私が作れるもんなのかって感じよ、ね、思ったって。その時にね、こうテレビでこう明かししてたんです。私はクリスチャンの番組じゃないですこれ、たまたま言ったのよ、びっくりしたの。その社長さんこう言ったのね、その時に私はこう思ったっていうの、人が作った神が神なのか、ね、人が作った神が神なのか、あるいはね、こう言ったの、人を作った神がいるんではないかって、人が作った神ではなくて人を作った神がいるんじゃないかって思ったんですって。作りながら、家具屋さんの社長さんですよ。でもキリスト教全然関係ない、聖書も一度も読んだことない、だから探したんですって、そういう神様いるかなって。人が作った神ではなくて人を作った神様っているかなって、いろいろな仏教とかいろいろ調べてやった時に、
聖書、キリスト教は神が人を作ったって、その時にこれだって思って僕はクリスチャンになって仏壇作るのやめましたって、そういう仏壇作るのやめましたっていうあのインタビューを受けてたんですよ。でクリスチャンになりましたっていう話ですよ。それ聞いた時にね、もうほんと拍手したいで思ったですね。すごい証ですよね。あの黙って作ってれば儲かったんですよ彼はね。でもね、やっぱり彼は本当に真剣に自分のやっていること、仕事、生き方模索していたんでしょうね。本当にこれって正しいことなのか、自分がね作る資格もないような自分がね作ったものはね、人々がねこれは神だっつって拝んでいる姿を見てね、やっぱり疑問に感じたって、多く疑問感じますよね今日のところを読んでもね。まあそんな話をこの日曜日もしたんですけどね、皆さん、私たちの神は、神というのは人が作れるようなもんじゃないんですよ。人が作れるようなものだったら人、それは神じゃないですよ。この不完全で罪深い自分勝手な人が作るものなんて、そのものが神ではない、完全ではない、人を作った神がいるんだということ、これが聖書ですよね。そのことをここから思うわけで、でじゃあ人はなぜ偶像を作るのかって、やっぱり人には罪があるからですよ。罪の呵責というのが、死ぬ時みんなねやはり恐れが、まあ人によってその度合いは違うでしょうけど、死ぬっていうことに恐れを感じるって、これ自然なことです。なぜ恐れを感じるかっていうと、罪があるからですよ。やはり魂の呵責があるんです。責められる、責められない人なんて一人もいないんですよ。死後の世界、全くわからない世界、どうなるのかわからない、やっぱり不安なんですね。それともう一つは、私たちの欲を満たすための偶像、これもあのご利益宗教って言うじゃないですか。あの私たちの欲を満たすために、自分の思い通りに、あの日本なんか車走ってると、なんかあのなんとか、あまり言っちゃいけないけど、なんとか大使とかね、あのついてますよね、お守りとか。こんな立派な車乗っててね、レキサスとかベンツとかね、こんなもう立派なね現代の車乗ってて、ほっと見るとなんとか大使のステッカーがついてるよね。あれこの間あのテレビでやってね、あの聞いたけど、あれ車ごとお払いしてもらうんだってね。でお金を払ってずらーっと並んでるの、もうバッ言っちゃいけないけどねえ、そんなんで本当に事故に遭わないと思うのかって、やっぱり恐れがあるんですよ。恐れがあるっていうことですよね。私たち人の心にはね、そのために偶像を作って、私たちのその恐れをなんとか埋めようと人はね、そう思う。そしてまあ自分さえ良ければじゃないけども、少なくとも自分だけは病気にならずにね、あの幸せに生きることができるようにって願をかけるわけでありますよね。その気持ち自体はね、必ずしも悪いとは言いませんけど、それを何で満たすのかっていうことですよね。私たちの心、すなわち神は人を自分だけで生きれるようには、幸せになれるようには作らなかったってことなんですよ。これあの器だっていうことなんです。私たちは器っていうのは、器の中に何か入ってないと不安になるんですよ。あのこの日曜日もね、神様で手袋を皆さんに見せて、手袋って手の形に作られてるんですよって。で手袋は手が入るまではお金を入れようが何を入れようが、入るには入るけどしっくりこないですよって。何のために作られたか分かんないですよ。でも手袋の中に一度手が入ったら手袋は分かりますよって。だってその中に入ったものと同じことをするわけですから、命のなかったはずの手袋、できなかったはずの手袋が、中に手が入っただけでペンを持つことだってできる、人を支えることだってできる、荷物を持つことだって手袋からできるようになるんですよ。なぜかって言ったら、その中に手が入ったからです。そのために作られたの。私たちの人も同じです。私たちのうちにエンプティネス、ね、 このアウグスチヌスは言いました。穴があるって人の魂には、そしてその穴を満たすのは神以外のもので何でもないって。ジグゾーパズルもね、やっぱりきちっとしたものが入らないとパチッとはまんないですよ。それと同じように私たちもこの神なしに幸せに喜びと希望と不安なくして生きることができるような存在ではないっていうことですね。私たちは、そこにもコロサイ人と第一手紙の6章10節書きましたね。貪欲は偶像礼拝に他ならない。これ聖書の言葉ですよ。現代の人にとって、先ほどね、現代の人にとってクリスチャンにとって偶像って何ですかっていう質問がありましたけど、木や金属やね、それらのもので作ったものではありませんでしょ。何かって言ったらそれはこれですよ、貪欲ですよ。ちゃんと新約聖書に書いてあるんです。貪欲は偶像礼拝であるって書いてあるんです。したら私たちみんな偶像礼拝してるってことになりません？人はね、その通りですよ。第一テモテ6章には金銭を愛することは全ての悪の根である。欲ですよ、私たち自分中心、これが偶像礼拝なんだって。神があるべきところに自分自身を置いてしまう。アダムとエヴァの失敗と同じですよ。神のようになれるって、この木から食べたらそんな必要ないんです。すなわち神様は私たちを人のようにすでに作られたんですから。ただ人は神ではならない、神ではないし、神とはなってはならないんですよ。神になって幸せにはなれない存在なんですよ。そのことを聖書は伝えてくれるのでありますね。ジョン・カルビンってね、これは宗教改革者ですよね、ジョン・カルビン。ね、神は神の形に人を作ったって。そうですよね。創世記見ますと、神は神の形に人を作ったって書いてありますね。なのに、その作られた人は人の形に神を作ったんですよ。愚かなことですよね。神は神の形に人を作ったら、その人は神になろうとして自分の形に神を作ったの。これが偶像ですよ。神があるべきとこ、おるべきところに自分自身を送って、これこそ偶像礼拝だということです。カルビンの言葉です。人の心は偶像を作る工場のようだって。まさにそうですよね。次から次へと偶像を作る心の工場のようだという。偶像を作り、まあ、8節最後のところですね。これを作る者も偶像を作る者ですよね。これに信頼する者も皆偶像と同じであるって、同じ運命をたどるって、新共同訳では皆偶像と同じようになるって。私たち自身も偶像のようになるって言ってるんです。偶像を作ったらどういうことかというと、私たちは信頼するものに影響されるっていう、そういう存在なんです、人っていうのは。私たちは信じ、信頼し、心し、そしてこの目で見つめるものに影響を受けるってことなんですよ。見ているものに影響を受けるんですよ。だから聖書の中で目の欲気をつけなさいって、見ているものに、ダビデだってそれで失敗をしたわけですよね。見えるもの、見ているものに影響を、もし私たちのこの目が地上の富や見えるものを見ていたとしたら、それらのものにやがてこの心は支配されるってこと。でもこの目がもし永遠なる神を見て見つめていたら、どのような社会やどのようなものの中に生きても私たちは影響されるのは、この私の心の目が見つめている神イエス・キリストだっていうことですね。面白い記事があるんですよ、旧約聖書に。この創世記にですね、30章って、皆さんもこの記事読んだことありますでしょ。通読すると必ず読みますよね。ヤコブってちょっとずる賢い人でしたけど、ラバンってね、義理のお父さんですよね。ある時こう群れがたくさん増えてきたので、もうその使用人たちに問題が起きた。それでですね、この2つの群れを分けようということになった。その時にヤコブはですね、じゃあ私にこのブチ、マダラ、黒い羊、ヤギをくださいと。まあ多分羊やヤギだと白い方が誰も好むかなって思いますでしょ。で彼はあえて、
ブチのあるもの、筋のあるもの、黒いものをくださいって、そして白いものは全部お父さんあなたのものとしますって、お父さんは閉めたバカだなと思ったと思うよね。それで別れた。しかしね、ヤコブはね、ずる賢いから、この法則を知っていた。だからこういう記事があるんです。なんでこんな記事があるのかなって皆さん思いません？意味があるんですよ、この記事には。でどうしてかっていうと、じゃあ別れてから今度はヤコブは、強い羊やヤギが水を飲みに来るとき、そして、まあ、あの子供をはらむときね、その時に、この木の枝をですね、筋状に切って、水飲み場の向こうに全部こう筋状に、まあ、ちょっとこう筋の入るよね、模様ですよね、見えるように家畜たちが全部立てたって。そしてあのはらむ時にもね、あの群れが発情する時にも、このそういう縞模様やそういうまだらや黒い羊やヤギや家畜を周りに置いたって。すなわちそれを見ながら水も飲んできたし、それを見ながら、はらんだってわけですよね。そしたら聖書なんて書いてあるかと、結果強いものは、強い羊やヤギは皆黒やまだらや島のあるものが生まれてきたってんです。知っていたんですよ、ヤコブはこの法則を。すなわち人だけではなく羊でさえも見ているものに自分自身が感化されて、その見ているもののように自分がなっていく。だからそういうマダラや島へもよの子羊や子ヤギがたくさん生まれてきたってことなんですね。皆さん、これはなぜこの記事が残してあるかって、こんなことが、残っているかって、それは私たちに対する教訓だからですよ。毎日私たちが生活の中で何を見ているかって、それに影響されるだけではなくて、私たちはそのようになるってことですよ。ですから私たちは何を見つめているか、私の心がいつも何を見つめているか、気をつけなければならないってことですよ。そうでなければとんでもないものを私たちは生み出しちゃうっていうことなんです。イエス様を見つめていなかったら、イエス様以外のものを生み出してしまうってことなんですよ、この人生で。そうはなりたくない、そう思うんですね。ですから皆さん、日曜日だけではないですよって、水曜日も、そして、まあ、木曜日も基礎帰りますし、金曜日もありますし、毎日御言葉と祈りにおいてイエス・キリスト、神を見えないこの方は、見えるものの中に生きているからこそ、皆さんこれを見つめていないと、あっという間に足すくわれますよ、流されますよ。このお方を見つめずに生きることなんてできないですよ。この世にあって神のご計画に従って御国を来たらせたまえなんて生きることはできないですよ。それくらい難しい世の中に生きてるんですよ、私たちは。ですから日々このお方を見つめて歩まさせていただきたい。最後にそこにヘブル人への手紙12章2節の、御言葉を書きました。これをみんなで、読んでですね、お祈りをしたいと思います。よろしいでしょうか。ヘブル書12章2節、はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。アーメン。祈ります。神様、今日井野兄弟にとっては最後のこの横浜での祈祷会になりますが、共に御言葉にしがみついて、共に祈ってきて、導かれて新しい出発を切ろうとしていることを感謝します。神よ、今あなたのこの恵みと誠に兄弟と家族を委ねます。神よ、どうか見えない神よ、いつも見つめつつ、あの美しい北アルプスの山を見つめるために我山に向かって目をあぐ、我が助けいずこより来たるや。神よ、あなたの信仰を持って、彼の地によっても大いに主に用いられてまいりますように、共にこの地にあって祈れたことを感謝します。また再会することがあるでしょうけど、神様、互いに与えられたこの道に歩むことができますように助けてください。今日あなたから御言葉をいただいたこと、力をいただいたことを感謝します。イエス様、私たちはあなたから目を離さずに生きてまいります。どうか主よ、その弱い私たちをお導きくださるよう、とうとうイエス様の名前でお祈りします。アーメン。